はい、もりもりがしかしの後半です。はい、続きまして、まめさんありがとうございます。はい、181回聞いたぞって言って、これはあれですね、牛田さんとか風間さん来てもらったコラボ会ですね。はいはいはい、ブリグズビービアを見に行こうと、前編だけなのが残念だな、最後牛田さんのつぶやきが結構笑い、
だって始まったのが遅かった、
さ10時半とかからじゃあ、あの北京ダック屋さんで盛り上がりすぎちゃったんですよね。
ちょっとね、飯うまトークとか
言
って飯うめ、飯うめって言ってた
から、ここではできない話をね
飯うめっていう話とかでちょっと盛り上がっちゃったから、
ね、まあ、いろいろな意味で飯うまかったですね。ブリグズビーウェアは本当にいい作品でした。
面白かったな。
でもね、牛田さんがそう、あの最後撮り終えた後に、ああよかったって、うまい、
うまいね、
自己演出、
いや自己演出は言ってない、
ね、あれでも本当に切るか切らないかぐらいのタイミングで言ってるから、ちょうどよく程よく入っちゃってるんです
ね。本当にね、素晴らしい。
いや素晴らしいですよ。
本当に素晴らしい。
素晴らしいですよ。
マジリスペクトしてるよ。
マジリスペクトですよ。
素晴らしい人だよ。
いや本当に。
今度お金貸してもらおう。持ち上げるだけ持ち上げといて金貸してくれっていう。
最後にお金。
はい、いやそんな人道記念も面白いな。
面白いですよ。面白かったですよ。そしてね、その回を聞いた牛田智之さんね、あ、その回を聞いたじゃなくて、その回の、新庄由紀の大反省会っていうあのブログ書いたんですよ。それに対して牛田智之さん、わあ、こんなブログ記事書いてもらった、嬉しくて美味しく食べた、北京ダック吐きそう、俺こそ構ってもらえて嬉しかったですよ、生泣きも聞かせてもらえたし、ああよかったってことでコメントいただいたんですけど、今後我々とより良い関係を築いていただけるということが
同盟を組んでいかない、
同盟軍
ってなんだよ、どこと戦うの
か何と戦うとかじゃないですけど、いやまあまあね、仲良くしていただけるということでね、いやありがたい話ですよ。
頑張っていきましょう。
なんでその前のブログもちょっとね、
はい、あ
の見ていただいて、
はい、
はい、そういうことでございます。はい、今後ともよろしくお願いします。
はい、はい、
続きまして、名古屋の梅次郎さんありがとうございます。はい、たまらずツイート、ハンソロの嬉しポイント、ドライデンがあのロックへのポールベタニーであるところに激しく同意です。新庄さんと注目ポイントは一緒、あとはベケットの仲間の4本腕くんがジョン・ファブローかっこアイアンマンに出てきた人でまた嬉しい、あの人、この人あれ見たことあるよ、誰だっけ、しばらく気になっての、おお、ポール・ベタニーだよ、でようやくそこから映画に没入、ポール・ベタニー好きです、いつか俺たちのポール界をぜひ、ダ・ヴィンチ・コード、ウィンブルドン、ジャービスということで、あーポール・ベタニーさんっていう方がいまして、
うん、
それが、ハンソロのドライデンっていう敵のね、あいつ、ギャングっぽいやつ、
もう覚えてないね、
はい、それがロックユーの、
あれと一緒、
主人公のね、従者の。
ドライセン、
弁が立つやつ、
ドライセンしか覚えてない、
ドライセンは、ダブルゼータに出てくるあれです、ドムの
ドムっぽいやつ
ドライデンです、はい、ポール・ベタニーさんね、はい、名優ですよ、
はい、
いろいろ出てますから、
じゃあ今度ね特集しましょうか、
今度ちょっとまたいろいろ見てみたいです、はい、ゼロマンさんありがとうござい
ます、はい
はい、メイがエキストラ参加した映画泣き虫ショッタンの奇跡、9月公開順でちょっと調べたら、またまた国村純がというとなるとミルク放送局案件になるのがまだ1ヶ月以上ありますが、ネタがなければお願いしますということで、ね、これ泣き虫ショッタンの奇跡ってあれなんですよ、あの将棋を題材にした、あのこれですよ、竜兵、
竜兵会、
竜兵会じゃない、松田竜兵主演の、松田竜兵最近本当に松田優作に似てきましたね、
うん、あちょっと面白そうじゃん、
そう、松田竜兵がメインで、なんかね、その親友の騎士役に野田洋次郎とか、
野田洋次郎、
ダッドウィンプスの
洋次郎がなぜ出る、
長山、あの瑛太の弟のね、
うん、
長山健人、染江谷翔太、うん、あ、一句も出てますよ、小牧根さん、
あ、俺たちの一句、
はい、新井博文さんも出てますね、妻夫木くんも出てます、上白石萌音ちゃんも出てます、板尾さんも出てます、藤原竜也も出てます、すごい、あ、結構豪華ですね、一世大方も出てるし、
監督誰なの、
監督が、監督脚本、豊田利光監督、
あ、全然知らない、
え、豊田利光監督はだってメジャーじゃないですか、
豊田利光さん、
豊田監督、
豊丸しかわかんない
よ、ね、豊丸じゃないです、豊丸はあの、イグーっていう演技じゃないですか
豊田さんってどう何やってる人、
ちょっと待ってくださいね、
うん、
僕もちょっと代表作が、青い春、ナインソウルズ、あ、豊田俊明監督、失礼しました、
はいはいはい、
豊田俊明監督、
あー、まあ大御所だね、じゃあね、
大御所ですよね、
あの、いいんじゃない
ですか、千原ジュニアが初主演作のポルノスターとか監督してます、
ね、あー、いいんじゃないですか、じゃあ
空中庭園、
あー
捕まった、あー、いろいろあったんだ
いろいろあったん。
いろいろあった。ああ、いろいろあった。
捕まってた。
ああ、いろいろあったな。
捕まってた。集金とかで捕まってた。
何でかはまあ置いといて。
まあ、置いといて。はい、ああ、そう、まあ、なかなかね。
はい、あの瀬川昌司さんというね、あのプロ棋士の方を年齢制限の壁に、壁にね、
ああ、予告見た、予告見た。
はいはいはい、はい。
面白そうだったあれ。
そうそうそう、将棋もので、
うん、
将棋もので言ったらね、あの、サトシの青春でしたっ
け、うんうん、
去年ね、
うん、
あの
面白かった。
もありましたし、結構ね、だからこれも僕、あのこの間、渋谷の、東急の、東急百貨店の、なんか、催事場行ったら、あの、なんか日本将棋連盟のイベントやったんですよ。そこに行ったらポスター貼ってあって、
うん、
でそれで、ああ将棋ものなんだ面白そうと思ったんで、
いいんじゃ
これはね良さそうです、はい、キムチショットの奇跡は。はい、なんでちょっとまた公開されたらぜひ見たいと思います、はい、ありがとうございます、はい、あまた梅次郎さんがさっきのちょっとあのポール・ベタニーからの流れでロックユーを引きずってます。映画ロックユー、はい、主人公ウィルのサクセスストーリーですが、脇役たちがいいんですよね。調査、女系、鍛冶屋ケイト、従者のローランドとワット、調査とケイトが合流するくだりが特に好きです。ロックユー改めて好きです、最高です、ね、はい、ロックユーは
僕見てないから
ね。なんでまだ見てないんですか。僕の新庄の洋画ランキング生涯1位ですよ、ロックユーは。
まだ見てない、まだあの、はい、特訓シーンが進んでないの
時に。全然最初の10分じゃないですか。まだヒゲ生えてる時でしょ、主人公のミユーが。
特訓シーンで
影武者で、
少しでも返さなきゃいけない。
ヒゲ剃ってからね、いいんです。あのあれですよ、あの大沢さんにもらったやつ1本うちにあるんで、ちょっとまた持ってきます。
はい、
はい、ロックユー好きの新庄さんにぜひ一度見ていただきたい梅次郎枠を1つ、キアヌのリプレイスメント。
ああ、
はい、イケイケ挫折仲間泣きなところがロックユーとかさない超大好きであります。未見でした、いつか見てです。
あ、まあまあ面白かったよ
これ。あの、アメフトのやつ、
うん、
よね、
はい、うん、
はい、僕もね梅次郎さんと直接飲んだ時に直でおすすめされたのを思い出しました。面白かった。あ、見てみます。はい、ありがとうございます、リプレイスメントぜひ。はい、三上さんありがとうございます。今日残業できない理由を聞かれたら、知り合いがバーテンやってる場合にみんなで集まろうって前から約束してたんですよという練習します。
かっこいい、はい、かっこいい、なんか
これはあれですね、バーテン大賞の
かっこいい、
はい、いや確かに間違ってはいない、
間違ってはいない理由、かっこいい、
はい、7月末のね、
はい、
バーイベントの
時
の、
はい、
日の、あれですけど、はい、でその日の夜、
はい、
今年も夏の東京ミル高速のイベントに参加してきました。久しぶりのプレデター、そして公開収録と楽しい夜を過ごさせていただきました。ちゃんまさん、新庄さんとバーフバリのお話もできて大満足。ガチマスターさんの、つぶらさんのオムライスめっちゃ美味しかったです。
はい、
ありがとうございます。
よかったね、
バーイベント楽しかった。
よかったですね。
もう1ヶ月前
以上前ですね。
はい、ちょうど1ヶ月前じゃないですか。
ちょうど1ヶ月ぐらい前
この収録時期からすると、はい、はい、ぐらいですね。もうじゃあだからボンシャカなくなって1ヶ月経つってことですね。はい、
空いてますね。
あそこ空いてますね。同じく和橋さん、はい、同じくじゃないわ、和橋さんですね、はい、同じく参加していただいた和橋さんですね、はい、おしゃれな映画バーボーンシャックでの公開収録行ってきた。マスターの詮索やけんちゃん話、新庄さんの遺品整理話が強烈だった。ちゃんまつさんはカウンターの向こうにいても違和感なかった。はい、はい、
面白かったね。
いや面白かったですね。同じバーイベントだったんですけどね、この間の、ミルクブレイクの方
まあ違う違う、カウンターの中に立つ方だ
ね。あ、そうですね、バーでやってるかどうかだけの話ですからね。はい、次ましてゼロワンさんありがとうございます。はい、ミルク放送局第 181.5 回、ちゃんまさん、高島兄の高島お兄ちゃんですね、
うん、
お兄ちゃんの橋の上での100人切りはジパングですよ。
あ、ジパングか。
ヤマトタケルは神話を古代解釈してファンタジー対策に仕上げているところがバーフバリに似てるはずなんですが、
あ
んまりバーフバリ感なかったかなと思ったので尋ねてみました。
いや覚えてねえよだから。
あと新
ジパングか。
あと新庄さん、略奪に似た難しい字は三奪ですよ。182回カメラを止める中、地元では上映技なんですが聞いても大丈夫ですか。聞いてください。あのカメラを止める中のカメラを止めるの話は実は、前1本目の後半のちょっとここから先はちょっと聞かないでくださいって言った後にしかしてないんで、あの後半は聞いてもらっても全然大丈夫です。あのエアマスターの話をします。
ほとんどあんましてないからね。ぶっちゃけね、
実際20分やったかやんないかぐらい
ですね。あんまり話してないから実はね、はい、
まあまあいいんじゃないですか、
うん、
はい、はい、山田武、バーフバリ感ね、うん、
バーフバリ前日感みたいなの今 やりだしたでしょ。
そうそうそ そう、なんかアニメですっけ。
いや違う違う違う、アニメもそうだけど、
はい、
いやなんかそ あの監督の、
はいはい、
その前のやつ、
ほう、監督の、あその前の、
うん、
はいはいはい、
それがすげえらしいんだよ、それはそれで。
おお、前日感、え、アニメじゃない方であるんですね。
前日感っていうよりもその前の作品かで、あのなんか、
はいはい、
ちゃんちゃんバラバラ感はあるんだ。
うーん、
神話の世界のみたいな。
はいはいはい、
それを今多分やバルト前からこれやり始めて、
あもうやり始めたんですか、
うん、
あじゃあ見に行かないです、
うん、
はい、
生しちゃった
ちょっとまた思い出したら、
はい、
はい、お願いします。
はい、
ナミシンプソンさんありがとうございます。
はい、
ちょっと前の作品の話、ランページの予告編で B2 ステルス戦爆撃が登場してて、でかいだけの猛獣にステルス機能の必要性はまさか核攻撃かっこ B2 じゃなくても核攻撃できますが、とこの点でもバカ映画としての俺の好みっぽかった連打で
だって今爆撃機って言ったらステルスなんでしょ今一般論で
言う。まあ戦闘機も爆撃機もみんなストレスな、ステルスになっちゃいましたからね。
確かに
大体
爆、うん、ランページにステルス機能はいらないよね。
だって対怪獣みたいなもんですからね。でかい生き物ですからね。
いいんじゃないですか。
いいんじゃない。絵面がやっぱ強い。
絵面は強い。
絵面が欲しいでしょ。
確かにね。
あそこでスーパーホーネットとか出てきてもね。
うん、違うよね。
夕方機出てきても、
ね、うん、違うね、うん。確かにね。
はい。しかも B2 は米軍のみがわずか21機だけ保有している虎の子の爆撃機、予告編から読み取れる程度の脅威で投入する必要はなさそう。作りが雑なのではなく、大げさにやってもらえると思われる、やはりバカ映画として
みたい
な。
そうね。
うん、その通りです。だから。
その通りです。
やっぱ絵面が欲しいんですよ。
ランページに関しては、
うん、
これもなんかゴリラが、
はい。はい、
中指立ててるところでも寝ちゃって
ジョージ、お猿のジョージが、
うん、中指立ててるところ寝ちゃって、ね、気がついたら中指立ててるところで終わったから、
はい、僕もね結構粘って頑張って起きてたんですけど、ワニがね暴れ始めただったりから、
あそれワニ見てないもん。
ワニがむっちゃ強いんですよ最初そのお猿のジョージと、あのなんだっけ、あの狼のなんだっけ、
ダルフ、なんかいたいたいた、
うん、そういうやつが暴れてて、あこいつらやべえなと思ってたら、ワニがそれに輪をかけてやばかった。
ワニがやばかったんだ。
でも僕もちょっとワニの途中でちょっと気を失ってしまって最後まあジョージが頑張って
でなんとかした、
なんかなんとかしたところは見たんです
けど、だから中指立ててるところだけ見てれば大丈夫でしょ。あれ
最後中指につながって落ちになるので、
そうそうそう、そこだけ見てる、それ大丈夫でしょランページ
でいいんじゃないですかねランページは。はい、うん、はい、わかりました。名古屋の梅次郎さんありがとうございます。
はい、
はい、新庄さんが今年中日を応援、そしてアルモンテを押すのはパワフバリからの流れするが、私の中で今夜急浮上、真実はいかに。はい、その通りですね。
全くその通り、
全くその通り。だって同じ会話をちゃんまさんとその LINE でしました
からね。カッタッパ、カッタッパがいると。
カッタッパそのままですから、アルモンテ。でもね、カッタッパの、本当活躍もカッタッパのような、非常に頼りになるアルモンテだったんですけど、最近全然ちょっと。
3割切ったね。
切りましたね。もうちょっと来年いるかどうか危ういぐらい
な。いるでしょ。
まあ言っても中日、まあまあ、
ロサリオとトレードだったら全然もらうよ。
いや、ロサリオ欲しくないな。ロサリオよりはやっぱまだあるもんですかね。
まあね。
まだあるもんです
ね。ロサリオとトレードだったらぜひぜひ。ぜひぜひ。お、衣装って感じ。
まあ、うん、まああるもんってね。いや、もうまあまあまあ来年もまだいるでしょう。中日あの外人枠は結構安定してるんで、
うんうん、大丈夫だと思う。
ガルシアもいいですしね、うん、はい、西さんありがとうございます。はい、スティールボールラン全部読んだけど正直、ようこそ男の世界へと大統領がラスボスと見せかけて、実は違うというところとところどころの歩き節だけでいいんじゃないですかね、ナプキンを取るものが決めているのだとかシビル王とか全然覚えてないですし、ということでスティールボールラン
なんか言ったっけ、その話、
ステイルボールラン。ステイルボールランは、リンゴのスタンドが6秒時を戻すっていう。
最後が面白いって話をしたんじゃない
ですか。最後が面白いって話ですね。はい、
ああ、だそこじゃなくてもいいんじゃねえかっていうことだよね。う
ん、正直あんまり、あんまり引っかかんなかったってことですかね、ニキさんも。
いや、どうなんだ、多分、うん、ステイルボールラン面白いですよ。面白いですけど、
はい、
ルールを多分、荒木先生がよく分かってない。
荒木先生自身があ
のレースのルールを荒木先生自身がよく把握しないで連載が進んでしまったか、
スティールボールランという競技自体が、
競技自体自分でルールを作ったはずなのにあんまりうろ覚えで始めてしまったか。
あれスティールボールランってそもそも2部ですよね。2部のワムーとなんかたいあの決戦、あの
あなんか馬でぐるぐる走ってたね、
馬でぐるぐる走りながら鋼鉄の弾を打ち合うみたいな、あれの話ですよね。そもそも
あれはただのレースじゃん。
あれただのレース、あれにスティールボールランって名前ついてないんですっけ。
ついてないスティールボールはそれに波紋とスタンドとキリストの遺体のパーツを集めるっていう要素がいろいろ絡んでくる。
ああ、正門の復活的な、
そうそうそうそうそう。で大統領も絡んできて、まあややこしい。
あ、ややこしいんですね。僕もちょっと本当に最初のレース開始の1回目だったんじゃないかあれなんですけど、まあ読みますけど。
いや、あれですね、いや、読んでも何も問題ないと思いますよ
何も問題ないでしょうけど、はい、はい、 ありがとうございます。
はい、
カサスさん、はい、ストリートオンファイヤー、ミルクさんで言ってた通り救出早いし、峰打ちにしては顔面グーナビで爆 笑。今夜は青春は大好きな歌手兼俳優のミートローフのプロデューサーであるジムスタインマン氏が炸裂、なぜこれまで見なかったのかというお読みの映画でした。
よかったです。
じゃ あ、よかったですね。カサスさんがそう言ってくれるのは
鉄板の数はせがね、
鉄板の数はせそう、鉄板の数はせっていう二つのが何なのかちょっともうよく分かんないですね。
いいじゃん、鉄板の数はせです。
鉄板の数は
せ、数はせがいいって言ったらいい
と思います
ありが
とうございます。はい、はい、次は埼玉の大沢さん、時々職場でミルク放送局の話題を振ってもらうんですが、なんで振ってもらうのか意味はちょっとわかんないですけど、ロカボーノの CM で乃木坂と共演している新庄さんですよと話すと、そもそもロカボーノを知ってる人がいなくて困惑します。広がりロカボーノはってことで、ロカボーノはもう商品としてカタログからほぼ消えてます
ということは CM もなかったことになって、
なかったことになってる可能性が
ある。
多分まだギリギリ YouTube で見れます
けど、あ、見れるんだ。あと YouTube にあるといいじゃん、いいじゃん。
でも放送終了したああいう公式の CM って消されますからね。
あ、
もうちょっとしたら見れなくなるんじゃないかなと。
今のうちに見て
ください。今のうちにキャプチャー撮ってください。
今のうちに、だから今のうちに大沢さん、どんどん同僚にこの人です、この人ですと、
そういうふうに僕の姿が画面から消えてしまう日もそう遠くはない。福島県に行けば多分流れてるんでしょうね、まだ玉の矢が。
ああ、そういうことか。玉の矢の CM の方ね。
ロカボーノ一応ね、アマゾンで探すとね、なんかサイズちっちゃくなって細々と残ってますね。 200ml のちっちゃいパックになって
はい、
どうかな、あんまり受け入れられなかったんですかね。そうですね。はい、まめさん、ありがとうございます。なぜ朝から新庄さんのおしもの話とちゃんまさんがお持ちのド変態の話を聞かねばならないのか。カメラを止めてはいけないポッドキャストを聞いているはずなのに、あ、本編始まったと。あ、さっきのメールいただいたやつのあれですね。
そうですね、
聞いてる時の実況、
は
い、
不満です。
不満やる方、まさか
全く同意ですね。
すいませんでした。はい、サラゾーさん、ありがとうございます。最近何にでもバーフバリ感を感じて、もうなんか最初の尿漏れ話すらバーフバリじゃねって熱いものがここに込み上げてきました。福島鉄平の僕らは魔法少年って漫画も バーフバリを感じるので、無料のうちにぜひ読んでみてください。これ福島鉄平先生っていうジャンプの、
はいはいはい、
私あのサムライウサギっていう漫画を連載して、僕それ好きで買ってたんですよ。打ち切られましたけど、このぼのした絵柄のなんかね、三頭身ぐらいのキャラクターでなんですけど、結構ね、男とは何ぞやというの
を
教えてくれる漫画なんか、僕は割と好き
です。魔法使いのやつもちょっと読んだけどね、はい、あの字が小さい小さすぎて読めないってなった。
ハズキルーペ書けない
もう、ハズキルーペ
書けない
よ。あれを全部一枚一枚プリントアウトして物を送ってもらいたい。
あのね、ジャンプのね、隣のヤングジャンプの、ブラザーに対する不満が、
うん、
僕らは魔法少年、あれ隣のヤングジャンプで連載中か。はい、なんかあのヤンジャンで出張版やった時に、
あれコミックス出てんの？あ、
まだ出てない。
出てない。コミックス出てんだったら、出てんだったら普通にちょっとちゃんと読みたいなと思いますけどね。
はい、魔法少女ならぬ魔法少年になってしまう少年の話です。
魔法少年なんだけど、格好が魔法少女っていう感じだったよ、なんか。
そう、自分が可愛いということを受け入れることによって何かが始まる話です。そうだから少年っつってもね、小5、6ぐらいの結構あのね、もう思春期に近い少年なんで、かっこいいものには憧れるけども、可愛いものにはなりたくない。
わかんないよな、中学生はわかんないよな、その辺はな。
そう、自分が可愛いということを受け入れることによって何かが始まるストーリーですね。これ非常に、
なんか、あ
とは楽しみですよ。
わかる。
わ、はい、かりますか、うん、はい。
いいとこついてる。
いい漫画だと思いますよ、うん、はい、僕も今後楽しみです。はい、次まして、ヘペリケさん、チャモさん、新庄さん、まさかのシャークレードのパート6が非常に好評です。しかも 4DX、 これは日本の応援団長として番組を上げて応援しますかって、はい、さっきも話しましたけど、
だから番組を上げて応援します。
番組を上げて応援しません、僕は。
応援しましょう。
もう、いや、個人的に見には行きますけど、もう
あの主演の誰だっけ、あの人、
あのアイアンジーリング、
あ、いや、あの人どうせ日本来るでしょ、これの公開に合わせて。
もう来ますね、確実に来ますね。
ていうかさ、どうせ暇なんだから呼べば来んじゃねえの
じゃ、ここに、
うん、通訳と一緒に。
あ、カオリン通訳してくれたら。
だって、はい、どうせ新宿の映画館とかだろ。
え、そんなでかいとこでやります。
やるよ、1週間ぐらいは。
ケースシネマとかじゃないですか。
ケースシネマ用法 4DX できねえ
じゃん。ユーロスペースとか。
いや、
あ、そっか、 4DX か。
どう、
フォーディックスやるならでかいとか。
アイアンシーリング呼べんじゃねえか。
アイアンシーリング、
うん、
じゃ あのビバヒルの DVD ボックス持ってサインしてもらいます、ね、うん、
ギャラとかじゃなくてファンなんでって。
ファンなんですって。 収録はどうですかね、一緒に写真撮ったりとか。
あ、それはできるか、
うん、会いに行くか、
会いに行きましょうよ。
それぐらいは大丈夫だな。
おもちゃのチェーンソーを持って、うん、ちょっとうちのミルクホールの倉庫にチェーンソーあるんで、
うん、やろう。
あれ持ってって
やろうやろう。
We are your fans、
うん、やろう、
はい、やりましょう、
はい、
アイアンジーリングに会いに行くと、はい、来年の目標です、
はい、もしか、
はい、はい、ワイノーさんもおいおい悪ふざけやすりんせいシャークレード6が放入
みんなも
うみんなここにやっぱ食いついちゃうんですね、うんうん、はい、責任者誰やみるみる放送局聞いとるでこれは、は
い、ね、責任者が聞いてるってことだ、
聞いてる説、はい、ありますよね、うん、はい、大沢さん、
はい、
ミルクリスナーとしてバーフバリをまだ見ていない不心得者ですが、この情報をネットステフリックを続けていてよかったと思わずにはいられない。これはですね、さっきの前日談のアニメですね、はい、バーフバリビフォーザビギニングの特報が公開されていると、はい、すでにもう2シーズンをオーダーされており第1シーズンは全9話構成で国母柴神の台頭を描くというアニメですよ。はい、
ネットフリを見る契約する、
はい、ネットフリー、ネットフリーのハードルがありますからね、やっぱね、
を契約するか
ちょっと井筒監督みたいな人
がいる、はい、いや、わかりますけど、はい、はい、まあまあまあまあ、バーフバリーまだまだまだ今後とも来ますからね、
うん、
まだ波が来ますので、うん、いっぱい作ってください。はい、ケセラセラさん、ありがとうございます、はい、はい、ついに噂の永久期間を手に入れた、しかし関東人じゃないのにどこで使えばいいのかということで、これはあれですね、日高屋のモリモリサービス券
なんで関東人じゃない人がさ、モリモリサービス券を手に入れてる
の。いや、たまたま関東に来た時に日高屋で飯食っちゃったんですよ
とか、友達からもらったとかね。
ああ、そういうケースもありますかね。
でもね、周りに話すとさ、思ってるよりさ、はいはい、モリモリサービス券の知名度は低い
んだ。そうなんすか。
日高屋はみんな知ってるけど、
みんな知ってるもんだと思う。みんな財布に1枚は入ってる。
ちょっとモリモリサービス券の話すると、え、そんなのあるみたいな感じ。
日高屋知っててモリモリサービス券を知らないって、それは
何を食ってんのと聞いちゃったもん、ね、
それだってスターウォーズ知っててハリソンフォード知らないって一緒です
よ。いや、だってあれがモリモリサービス券のネーミングからしてまず面白いってことに気づいてないもん、みんな。
そうですよね。で、裏にあの富士急ハイランドの割引
券、そうで、なんかそう、富士急ハイランドの割引券だと思ってんの。
あ、こっちはサービス券の方は、
だって渡すときだってちゃんとせ、だって説明してないじゃん、
めっち
ゃ
サービス券ですって、こちら、200円の
返しと
サービス券です、
無言で渡
す、サービス券ですって言いますよ。
でもパッと見やっぱ富士急の割引券しか見えないよ、
まあ、まあ、パッと見はそうですけど、はい
はい、
もうでも我々はもう効力を知ってるんで、うん、使わずにはいられない、
いられないですね、
はい、はい、ITK さんありがとうございます、はい、ビデオの前にはブルーフィルムというのがありまして、手塚治虫作品で知りました、さすが漫画の神様、ということで、夏日配信の俺たちの洗濯屋けんちゃんの回で感想をいただきましたけど、 AV というものの前にはブルーフィルムというポルノ映画の走りみたいな、
それ8ミリとかでやってて、はい、それを宮崎駿が見てたってこと。
なん、いや、風立ちぬっていう、え、風立ちぬっていうタイトル あのブルーフィルムがあるんです
って。あ、そうなの、
うん、でも、いや、あの風立ちぬじゃないですよ。
いや、わかるけど、
そう、あの船がこう川辺で青缶してる話だ。
でも確実にだってパヤを引っ掛けてるでしょ。
風立ちぬと、
うん、
そのブルーフィルム版風立ちぬは引っ掛けてないでしょ。だって堀立つおの風立ちぬでしょ。そりゃそりゃそう
です。いや、でも見たことあるかないかさ、あるよ。
あるのかな。
だって家で多分ずっと一人で見てるよ、多分。8ミリを
8ミリ回して
パクさん、パクさん、これ見ましょうよ。パクさん、
パクさん呼ぶんじゃないよ。
パクさん、臨時中だねってパクさんが言ってながら、
はい、はい、スパスパさん、ありがとうございます。鉄板の数はせ、実はかっけえな。
やっぱ鉄板の数
はせ、鉄板の数は
せ、いいね、鉄板の数はせ。
ジャイアントロボのアニメ版ジャイアントロボに出てくるなんかあれですね、うん、なんかなんだっけ、あ、忘れましたけど、無限のリバイアスみたいな感じですね。
風さんのこの前番組でやってたなんか本も面白かったな、
はい、何でしたっけ、
なんか脳が壊れたっていう、
ああ、はいはいはい、はい、やってましたね。
あ、これ面白そうだなと思いつつも、はい、その前の週この人なんか最強伝説黒沢の特集をしてる。振り幅が
だし、
文芸作品と黒沢振り幅
だし、うちのイベントに来て急に話振られたと思ったら、
アタッカーズの
生き生きと AV の話しだ
す。すげえな、どこでもヒット打てるよあの人、やっぱり
ね、聞いてもないのに栄養ないような話しました。
どこでもヒット打てる。
鉄板の数はせ。
鉄板の数はせ。
間違いない。ストライクゾーンとか、北田も全部打てるんだよ。ライト前とかに。
すごいですね。悪球打ちの岩城プラス山田太郎、
うんうん。そうだね。
ものすごいですね。うん、どこに投げても打たれる
気がする。打たれる気がする。
あれですね、あそこですね。あの秋田県代表の金足農業の金足農業の吉田君があの決勝戦どこに投げても打たれる気がするって言った。
ああ、ある状態。
あの状態っす。あの状態。
吉田君をそこまで追い込ませた。
そこまで追い込ませた。
風間さんはそこまで追い込んでる
ってこと。大阪桐蔭、一人大阪桐蔭。
一人大阪桐蔭。かっこいい。一人大阪桐蔭風間。
鉄板の風
間。すげえ。一人大阪桐蔭数はせ、すげえかっこいい、超強そうだもん。
超強そうですね。あのアンドレザジャイアントみたいな。トリミングダイード。
よし守ってるし。さあおこうだから一人大阪桐蔭数はせが来たみたいな感じでしょ。
競馬の要素も
いいね。
そうですね。うん、はい。ヘベルケさん。ありがとうございます。
はい。
ちゃんまつさん、新庄さん、番組を上げてリクエストしてみませんか。香川照之の、カマキリ先生です。本日もカマキリ先生にてお役を務めております。15万人誠にありがとうございます。さっさと夏真っ盛りですが、カマキリ先生に次何の虫の授業をしてもらいたいですが、皆様のリクエストをお待ちしてます。カマキリ先生にリクエストをできるっていう。
香川ちゃん、ちょっとさ、
はい、最
近調子乗ってんなと
思って。ちょっと
なんか、いや、はい、うちらがチヤホヤしたから、
まあ確かに
あれ味しめてさ、はい、なんかカマキリの格好する俺面白いみたいになってるじゃん。
あ、ちょっとね、あれの姿を見ることがちょっと増えましたね、
うん、そうじゃないんだよ、素でやってもらいたいんだよ、あれカマキリとか。
ああ、はいはいはいはい。
それが良かったのにさ、
あれですね、管理職利根川のアニメ版みたいな感じですね。
そう、なんか情熱熱意信念だけど無理やりあの周りの人が止めてるのにあれを着てたのが、なんかあれを着てるとウケるんでしょみたいな感じで今着出してるから。
はいはいはい、わかりますわかります。
ああ、ちょっと違うんだよな、テルと思って。
利根川のアニメもあの真面目にくだらないことをすげえみんなで頑張ってやってる、あわあわしながらやってるところが面白いのに、カビラ自衛のナレーションが全てぶち壊しにしてるんですよ。面白いでしょみたいな。
あ、難しい。それあざといってやつ、
すげえ狙いすぎてあの全力で外してるっていう。それが面白いんじゃないんだよ、お前のナレーションが面白くなっちゃダメなんだよみたいな。
そうだよな、
そこは立木文彦で渋々で固めてくれないと成立しないギャグがすごい。
だから川さん今後だから人前に出るときは全部カマキリの格好してんだったらいいよ。常に
もう一生脱げない、
一生脱げない、
メタルマン
状態だったらすごい認めるけど、
はい、
はい、面白いでしょって時だけ今ちょっとカマキリの格好するようになっちゃったから。
そうなんですよ。
だって下手したら今年の紅白あの人さ、カマキリの格好出てくる
んだよ。NHK だから。
あ、
それ困りますね。
困るんだよな、ね、そうじゃないん
だ。そうじゃない、うん。まあ、でもカマキリ先生のリクエストは僕真っ先にセミって思いついたんですけど、あのリプランがセミで埋まってたんで送るのやめました。はい、夏なんでね、
はい、
まあどうせほっといてもやるでしょ、
うん、
はい。続きまして、マメさんありがとうございます、
はいはい。
メタルマクベス、ミルク放送局界隈の方々好きなのではと思ったんだけど、どうかな。劇団新幹線にクドカンさん、ぜひ新庄さんとちゃんまさんに見ていただきたい。チケ代、場所、公演時間の長さはなかなかハードル高いけど満足度がものすごいですってことで、さっきくしくもメタルマクベスの話をしましたけど、
うん、見たことある。
僕実はね、メタルマクベスの方ないんですよ。
あ、そうなの。
はい、ちゃんまさんは
あります。
うわ、
その昔やってたやつね。
昔版。
うちのなんとかさんとか
町田の、はい、うちの西洋さんね、
うん、
はい、
あれだからあれなのよ、
はい、
そのメタル要素みたいなのをなんとかしてくれって言われて丸投げされた記憶がある。
あ、その機材やらそのメタルのね音に関して
知らねえよと思いながら。
それは ESP として発注されたんですよね。
そうそうそうそう。で、はいはい、でなんかみんなでパス投げ合ってて全部自分のところに来てたから
それのよしみで、
よしみでなんか、うん、見に行った。面白かった。
やっぱ面白いですよね。ああ、新幹線ぐらい全力で楽しませようとしてくれるとやっぱり安心して委ねられますよね、うん、これね、うん、なかなかでもやっぱお金の問題だったりなんだりかんだりで制約が多くてそうはいかないかったりするんですよね。
今回だったでしょ、その新幹線のやつ、
新幹線
のやつ、あの席動くやつでしょ。
そうそうそうそう、
ちょっと気になる、
ね、専用劇場のね、
うん、
行きたいんですよ。でもチケットが1万いくらする
ん
です
よ。そんなすんだ。
いい席はね。
あ、
そうなんで一番安い席でいくらなのかな。まあでもね、
まあ一生に一回だと思えばさ、
うん、あ、まあね、
メタルマクベスを見るのがもう一生に一回だと思えばいいもんでしょ。
まあまあそうですよね。
あ、
うん、
だって外さないんだよ。
あ、行ったら絶対楽しくなって帰ってくるって思えばね、
うん、っていう、そんなコンテンツないよ。
堀之内のソープランドリーだから、
ね、福祉がちゃうわ
2万いくら払えばとりあえずこんだけ払えば絶対に気持ちよくなって帰ってくれるみたいなことです、
ね、まあまあそういうことかそういうことかダメタルマクベスとソープランドは一緒ってことね
入浴料とサービス料別になりますみたいなこと言われて蒼白になる風俗童貞みたいな
知らないわそんな
えっみたいない
やだから、まあ、
だってみたいな
まあだからねいやそれこそなんかチケットまだあるらしいからね
なんかチケットはあるんですよねやっぱね、うん、広いし、毎日やってますから
ちょっと気になります
私気になります
はい、はい
ワイノーさん、
はい、
これあれですね、時をかける少女会の感想ですね
あ、
聞く前ちょっとわての思い出のあの作品があのみるみる放送局でももてあそばれるのかよああ怖い聞くの怖い、はい、ワイノーさん、続いて聞いてる途中おいおいなかなか始まらんぞどこまでもてあそぶんやみるみる放送局
いつものことです
ああ怖い聞いてるの怖いこれねオープニングトークが16分ぐらいあって、はいはい、なかなか始まらない、はい前半、聞き終わってまあ今のところは大丈夫かなちゃんまつさんはちょっと地雷の方に行こうとしすぎてるかなふんふんあまり言うとめんどくさいファンやと思われるし聞き続けてみるかなふんふんってことで、はい、聞き終わって神回やありがとう新庄さん
よかったじゃんよ
危ねえぞちゃんまつさん待ての言いたいこと言ってくれはったわ細田はん聞いとるかようやくしたら川村元気とは縁を切れというこっちゃそういうこっちゃよかったですね楽しんでも
よかったです
はい、
川村元気とは縁を切れってことですね。
ああ最近ね、
川村元気とつる気持ち強い愛。
あれも元気ピー案件ですか？
あ元気ピー案件
です。元気
ピー。心をずっとつなぐいくつの
手で、まだ続きがありますね。はい、和田さん。細田守関連で言うと、本と雑談ラジオでも言及。こちらは時かけにも未来の未来にも鋭く切り込む。小泉智弘さんの叫び。松野光一さんの一歩引いたつぶやき。自分とは違う意見だけど、そう思う人もいるよなと、興味あればぜひ。
本と雑談ラジオさんは聞いたことないですね。
本と雑談ラジオさんね。あ、はい、ちょっともう。
はい、
今度見てみます。見ますんで。はい、ありがとうございます。最終的に言いたいのは、細田守監督には原点に戻って、丸山雅夫プロデューサーと組んで、テアトルで上映するところからやり直そうってこと。ミスター新庄ありがとう。ジブリに負けるのはドクターシャンマツ
だ。原点に帰ってね。
はい、ちょっと一回ね、原点回帰
するっていう。多分もう動いてる金と人がシャレになってないんだよ。取り巻きも多いし。
やっぱ未来の未来。そうですかね、だなんかね誰かに向けてなすごい大勢の人に対して作ろうとしてる気がすごいしてて時をかける少女の時はそこまで何ですかねそんなにこの世間広く一般に80点の評価もらおうと思って作ってる気はしないんですよ ね、
うんうん、もうちょっとかミニマムな中で、うんそうそううん好きなものをとりあえず作ってみてくださいよっていいんじゃないの？
そうそうそう。
細田さん
と。多分ね、それがカメラを止めるなどった気もするんですよね。うん。こんなにでかい箱でやることを想定してやっぱ作ってないわけじゃないですか。うん。なんで。
今持ってるんでね。
そうそうそう。
藤波みたいなもんだね。今持ってるんだけど。
藤波ね。
ここ最近ちょっとどうかなってなってるから。
あの口でシュッて言いながら目かけ投げるんで。ボクサーみたいな。
うん、
はい。先月ながら公式さんですね、ありがとうございます。はい、Y の方さんへ、実写映画の最高傑作は変態仮面です。フロー枠の
あれです、ね、はいはいはい。
はい、それに対して、Y の方さんは、釣りバカにして返しましたけど。
実写なの写釣りバカにし実写なのあれ。実写っちゃ実写だけどさ。
釣りバカにし実写でしょう
実写枠に入るの釣りバカにし
実写枠も何も
実写。西田枠でしょあれ。
西田枠。アウトレイジービヨンドとかと同列ってことですか。
うん。
西田枠ね。
西田枠とあの社長と
スーさんもね、
スーさん
三國連太郎とね、
そう三國連太郎と西田枠で
しょ。それが釣りバカ西田。釣りバカ西田でも完成形ですからね。
うん、
合体とかね、
うんうん。
ギャグやっぱ面白いですから。
あれは実写版釣りバカ西田っていう感じで見てないでしょ。
だってもう小学校の時とか僕小4小5ぐらいの時に釣りバカ西田のテレビ放送があった次の日は友達と釣りバカ西田の場で持ちきりでしたからね。
あ面白かったという
今日から恋太郎ができてもうまあ面白い
あいいんじゃないですかそれで
ねえ
であとね変態仮面
変態仮面
変態仮面はね
うん、うん、変態仮面でも一作目は僕は面白かったですよ あこれもあれじゃ安田健案件です
安田健出てるね
安田健さんが偽変態仮面出
て
きます、
ね、変態仮面をやってても、はい、セゴドンはやれるってことだよね
プレハバ本当っすよ変態仮面やった次の年にあの朝ドラのね ヒロインじゃなくてヒロインのね相手役やる人いないですよ、う
ん、いないよね、
すごいと鈴木亮平はすごい、うん、はい、次ましてまたまたワイナオさんありがとうございます、やっと見れたのでやっと聞けた、あのね亀止めの、
はい、
はい、でも他の番組でもそうだけどネタバレなしで見てほしいからあんまり詳しく話さないよな、 それはエマスターの話をしちゃうわね、ネタバレありならめっちゃ盛り上がるだろうけど、はい、ネタバレを回避し、まあ一応ネタバレもしてますけど、ネタバレをできるだけ抑えようとした結果エアマスターの話をするっていうこれは僕らにしかできない
で、ね、できないね、全くついてこれないっていう、しょっちゅう聞いてる人じゃない
か、そのエアマスターね全然話足りなかったんで、うん、はい、そうですね、
カメラを止めるな、
うん、
もうやるんだったら、
はい、
もっと入ってこられたよな
人が、
うん、
ああそれこそ君の名はぐらいになると
思う、うん、いいですね。いいですね。
100億超えてくれたらちょっとまた何か変わりますね。人の見る目が。
もうね、100億超えたらもう、はい、もう笑い出すもんね、みんな多分。
今多分もう海外上映もしてるでしょ。
あ、そうなんだ。
そうみたいですよ。韓国とかでも結構ね、当たってるみたいで、
うん、
アメリカでも。
まああれは当たるでしょ、だって、
うん、
ストーリーじゃなくて、あれ動きと雰囲気だもん。
シチュエーションコメディですからね、
うんうん、はい。いいじゃないですか。
はい、ありがとうございます、
はい、
ITK さん、
はい、
ペンギンハイウェイですね、はい、青山くんは認めは子供、頭脳は大人だから、くんちゃんよりも共感できたのでは、去年の打ち上げ花火下から見るか横から見るかと同じおっさんホイホイ映画だと思うんですってことなんですけど、
見に行ったよ、
おー、はいはいはい、
新庄くんが面白いっていうから、
ペンギンハイウェイ、はい、どうでした、
不思議の国のアリスだね、
ほう
をベースにしてるでしょ、あれ
なんですか
っていうのは、なんか、いや、あのさ、いろんな謎があるじゃん、はい、
あります、あります、
これずっとさ、うん、見てて、
うん、
これ、謎が一気にリンクして解決していくかねえぞと思って、
うんうん、
最終的に見ながら、
はいはいはい、
そうじゃなくて、雰囲気で逃げ切るタイプだっていうのをなんとなく気づいたの、途中で、
うん、謎解きじゃなくてファンタジーで終わるっていう、
そうそう、
で、
それは別に全然いいんだけど、はい、
えー
謎解きにね、ちょっとね、個人的にはずっと、個人的にずっと固執しすぎちゃってたから、
あー、はい、僕は結構早い段階で、あ、これファンタジーだなって切り替えられて、
なるほどね、
それはね、すごい乗れましたね、
うん、だから最後の方のクライマックスのシーンとかは、もう完全にうまくやってるなと思ったし、うん、あ、
はい、
アニメで表現できるっていうのは、こういうことなんだなっていうのはすごい感じました、うん、そうですね、
だからあれを実写化とかしようと、すげえ興ざめだと思うんですよ。だからアニメでしかできないことをアニメでしかできない表現でやってくれたからすごい良かった、
いや良かった、それは良かったですね、
そう、
不思議の国のアリスをちょっとストーリーだけでもちょっとざっくり拾っといてくれるって見るとすごい面白いと思いますね、
ああなるほど、うん、確かに言われてみればそうかもしれないですね、いろんな不思議なことが起こりまくってる、
うんうん、いや
いいんですよ、いいですよ、あの、はい、
あれが良かったよ、あの劇伴っていうか音楽オーケストラ流れるじゃん、
は
い、
あーそうですね、
あれがねうまい、ものすごくうまいところで入ってくるし、
うん、
すげえやっぱ考えられてるなと思って、なんか最後はい、主題歌もあーなんか聞いたことある人だからこの人歌うまいなーって
知ってるでしょ、
なんか歌うまいなーうまいなー歌うまいなーこれ誰だ宇多田ヒカルと、おお
わかる、
いやよく
イントロの時点でわかるでしょ、
ポケーって見てたから、あ、こういう若手の子いるんだぐらいの、
いっぱい聞いてきたじゃないですか宇多田ヒカルが主題歌の映画なんて、
いや最近だってヒカルがやっと来たよ
やっと、
うん、
エヴァの新劇場版の時とか、
いやなんかあの辺までなんか企画集があったじゃん、
企画集がね、
うんうん、企画もの系があった
AV みたいな
企画もの AV みたいな感じだったけど
うーん、いやーペンギンハイウェイね、もう一回見に行きます、
あれが良かったですよ、
もうだからいつペンギンハイウェイ次見もう一回見に行けるかずっと僕伺ってますもん、
ね、
今日 でも東宝シネマズ僕あわよくば行ってやろうかと思って行ったんですけど、
うんうん、
もうね、3時の時点で次の4時半と7時の回まで売り切れでした、
いや
銀玉より入ってました
ね、そうなんだ銀玉当たってんじゃないんだ
箱の大きさ違うかもしれないですけど、うん、
まあそれでも売り切れはすごいですよ、
売り切れですよペンギンハイウェイ、多分口コミで来てるのかもしれないですね、う
ん、ジュラシックなんとかで全然面白か
った眉間の方ぜひこれ見てほしいですね、
うん、
はい、続きましてもうちょっとあるかな、
はい
はい、塚さんありがとうございます、
はい、
最近の 俺たちの最近見た映画回拝聴しました。ちゃんまさんの演じられたヤンキーがもう最高で、話すたびいちいち吹き出してしまい、漢字の内容の方は全く頭に入ってきませんでした。明日にはコロッと死んでいそうな切な的な感じがまた良かったです。リピート再生確定です。
龍子パイセン、龍子パイセンはもう星になりました、
はい、はい、星になった龍子パイセン
ですけど、
はい、先生、あの賛否両論じゃないですかって言ったら、3の方が今になっていただきました。
もう龍子さんが星になったということでよろしいじゃない
また何かの時に戻ってきてもらえれば、はい、あれですよね、グレートムタみたいな感じですもんね的なことですよね
見てる人は全員分かってるけど、うん、いやお前あれだろっていう感じなんだけど、もう
そうい
うことか、グレートムタだと
思う。グレートムタみたいな存在ですよねエイリアスですよね。
そうだね、
はい、ありがとうございます、はい、しかもちゃんまさんの演じられたヤンキー演技ってもう書いてあるし、
あ、そうか、わかるんだよね、
わかるわかるじゃないでしょ
でグレートムタだよね、だ
グレートムタみたいなことです、うん、はい、はい、スパスパさん、ありがとうございます、探検発見、僕の街でミルク放送局はいつも忘却の彼方へ消えていたものを呼び戻してくれる長さんって、あの声優の長さんだったことに驚愕した。
あ、長さんね、
探検僕の街の話、ね、なんかでしましたね、リュウコパイセンの時に何の流れでしたか忘れましたけど、そう、長さんって長島雄一さんっていう役者さんなんですけど、
はい、
今あの改名してもう超っていう名前になって
ます。そうなんだ。
っていう感じで、あのワンピースとか出てますし、
うん、じゃあいいじゃないですか全然。
はい。で、こう長さんとしてもあの探検僕の街の流れのその称賛社会の、なんだっけ、
やってたね、称賛社会。
称賛社会の番組を今やってるんですよ。
あ、今やってんの長さんとして。
で、ね、岸田メルさんってイラストレーター
の
方が、あの人昔は役者をやってて、うん、やっていて、今顔出しでその。ちょっとあのタイトルと忘れしましたけど、やってるんです、
うん、
その人が。だからあの地図、うん、A とか描けるじゃないですか、
うん、
イラストレーターだから。でそれなんですけど、たまに謎のおじさんが出てきて、
うん、
それが長さんなんです。
あ、岸田ベルさんがメインでやってるんだけど、時々謎のおじさんとして長さんが
出てくる。
ああ、いいね。そういうのいいよね。
そういうコラボがね、あるとやっぱ嬉しい。
夢あるよね。
だってもうお父さん世代とかはやっぱ長さんで育ってきてるから、
うん、
やっぱ懐かしかったりするわけですよね、うん、はい、なので、長さんもう62歳
なんですよ。
あ、そう、いい年ですよ。
いい年だ、
はい、なんで、まあね、まあ、結構いろいろやってるということで、はい、犬とカパさん、ありがとうございます、
はい
はい、リュウコパイセン、10億あったら10条第2部作られてしまいますよ、適当に10条第2部作られないことに。
あ、そうか、
10億
って言ったら作るって言ったら10億あげなきゃいけない
んだよ。10億あげたら作られるよ。
ああ、そうか。いや、でもリュウコパイセン今もっと捕まってるから出てこないから、ちょっとごめんなさい。
国会議場にロケットが打ち込んだんで、はい、はい、ナナミシンプソンのありがとうござい ます、はいはい、カメラを止めるな盗作論争で、原作者を名乗る人物が基本コンセプトが共通している、と言ってたが、基本コンセプトには著作権が及ばない場合、福井検索弁護士ということを知らずに被害を訴えているのが何だかなと思う、あとテレビでセリフが酷似とあったが、あの程度の引用は普通だろうと、大手新聞地上波テレビで取り上げているのはいわゆる過剰書きマジックの範囲で、論争の本質に踏み込んでないよな。これじゃあ読者視聴者は判断のしようがないぞ、仮に情報番組で言ってる内容が論争の全てだったら全くのセーフになってしまいそう。原作者が指摘している分は他にもあるだろうに、なぜそこを取り上げないのかね。ね、ややこしい話になってますよ、カメ止めの。
まあ、衝撃場だからいいんじゃない
まあね、
すげえ雑な言い方だけど。
ていうか、最初からその衝撃場のお芝居を元にしてやってますって言ってるのに、
あ、言ってんの、それは。
言ってはいます。で、もうパンフレットも書いてますし、いろんなインタビューでも言ってますし、
別にあれか、
しかも、この、訴えてる人も、最初のうちは、すごい、あの、僕たちの、 あの舞台の脚本で、を原案にした映画が公開されました、見てきました、めちゃくちゃ面白かったです、みたいな。
ちゃんとお金くださいってことでしょ。
で後になってすごい出てきてるから
。で、お金もらえますかでしょ。
ね、
そりゃだって10億入るっつってんのにさ、
うん、そういう浅ましさがちょっとやっぱ出てきちゃった。
いや、いいよいいよ、そこちゃんと言ってもらいたいよね。いや、でもそれいくら渡しゃいいのかってなるよな。
なるし、
渡すか渡さないかったら渡すけど、いくら渡すのか正解かわかんないもん。
だし、その、うん、結果的に売れましたけど、だってね、出演者の人とかもそんなに満足にもらえてないですよね、きっとね。
出演者の人はまあちょっとあんまりこれ
はあんまりかもしれないですけど、大体こういうあのワークショップ的なもので作り上げたものっていうと、あんまりね、商業ものじゃないですよね、そもそもがね。
この映画に出れますよってことが誉れであって、うん、それが売れるどうか、まあまあでもいいのか
ってなっちゃうと、やっぱりあんまりこういう映画に対してお金どうこうの話でね、食いついていくのはちょっと浅ましい
な。違う、これが1000万だったらみんな良かったねの世界なの、
うん、
10億は
それほど売れすぎちゃったっていう
ことっていうこと、やっぱりやりすぎだったらもっと突き抜けて100億、100億、1000億いってくれれば
1000億
言ってくれ、もうみんな誰も何も言えないで、下手したらだってこれ1000億売れたら次のスターウォーズ、このカメラを止めるならこの女の子出るぜ
よろしくです
よろしくですって、スターウォーズにうぜえこいつって
思った、熱々やろ熱々やろこれって、
あのおばちゃんも出てく
る、あのおばちゃんも出てくる
1000億まで行ってもらいたいな、そしたらスターウォーズ出れるよね、みんなね。
あのおばちゃんに似た感じの人がなんかね、うん、あの酒場にいましたねあのマダムなんとかみたいな、
いや、いるよ、いましたね、どこにでもいるよ、
熱々やろ、このテキーラ熱々やろ、
熱々ポイントや
熱々ポイント
や熱々ポイントやそうだ、そこまで売れてくれればいいよね。
そうですね、これをもとにまたいろんなパロディーが作られますからね、うんうん、いいじゃないですか、うん、だからまだまだ伸びてほしいなと思ってますけど、はい、一方でワイナオさん、
はい
はい、この件に関して似たような話はいっぱいあるからな、正松と五王にも似てるし、松本零士、牧原紀之案件を、あ、事案を思い出すレベル、これはみるみる案件ですな、はい、松本零士先生のね、
基本的には何かのを、
はい、
ベースにして作ってますよ、何でも
何かのオマージュとかは絶対入りますからね。
あれ、たけしの話しなかったっけ、
たけしの話、はい、
うん、なんかたけしがすげえ面白いなと思ったのは、
はいはい、
子供に、うん、なんか全く今までいなかった新しい動物を描けって言ったら、
はいはいはい、
絶対今までのやつをベースにして描いてくるんだって、
なんかに似た動物を描いてくると
、はい、で、ものづくりってそういうことだなっていうのを改めて分かったんだ、
なんかに付け足していくみたいなことですね、
うん、で、それがどんどんどんどん進化していくっていう形だから、
はい、
まあ、これはでも原作があるのか
原作はあるんですけど、まあでもその原作を元にしてもっと面白いものができたらそれはそれでいいんじゃないですか。
それを言うんだったらさ、去年のうちらのあれもさ、
はい、
カスカビアングラフィティ も、
はい、
ガルパンとラブライブだよ、
ガルパンとラブライブとサニー、
ガルパンラブライブサニーを足して足して足して、それを全員おじさんでやるっていうところでのバレなそうにしてるあたり、
そう
っ
すね、サニーなんてそれこそね90年代ね、
うん、だってその、ね、まあ、しししその前の解散公演だったら永遠のゼロだからね、
そう
っ
すねそうっすよ、うん、
だから常にやっぱり、
はい
はい、何かをベースにはするような気はするけどな、う
ん、それでオリジナリティに乗っけて面白くなればいいんですよ、そこの蚊の蚊帳の外にされてしまって寂しいっていうことで来てるんだったら、まあかわいそうだなっていう気はちょっとします
ね。お金ね、金が欲しいと、はい、いうことじゃないですか。
はい。僕もお金欲しいです。はい、続きまして、はい、名古屋の梅次郎さん、
はい、
ありがとうございます。はい。明日は8月24日、ガリガリバーの公開収録に行きたかったな。冷蔵庫漫画のニート漫画の火柱が来るもんな。北次郎さんね、来ましたよ。いやー盛り上げてくれましたよ。
来たね。
はい、来ました来ました。
オンエアも聞いたけど、
はい、
なんだかさ。やっぱ
り分
かんない、
ね、嵐のように
叫んでるだけでやっぱりなんだかさっぱり分かんないね。
あれやっぱ生で目の前で見ないと何が起こってるか全然
分からない、全然分からないけれどもまあいいかと思ったね。
いやでも本気でネタをやるとあれぐらいの感じになるっていうことは、うん、あの一応スピーカーを通しては伝えられたかなと思いますので、
う
ん、
そうですねいやあの人さ、いきなり普通に素で喋ってるところにさ、
はい、
そのネタ用のセリフのがいきなり入ってくるじゃん、
はいはいはい、
そこの切り替わりがどこだかわかんないんで、だからずっとさ、ネタ弱でネタをずっとやってくれればいいんだけど、はい、アドリブ弱でいきなり絡んできたりするじゃん、
はいはいはい、
その切り替えがどこなのかがこっちがハラハラするんだよ、なんかどこまで絡んでいいか突んでいいかわかんないから
そう
っ
すね、固唾を飲んで見守っていていいものか、
そう
ちょっとちゃちゃ入れた
方がいいのかネタタイムのところいじっちゃまずいじゃんと思って、
まあ、基本ね、そうテンポ崩れちゃうからなんですけど、
難しいね。なんかそれランプとかつけてもらいたいね。なんか
いやでもプロの技は見せてもらったなって感じだったんでね。いやありがとうございました。
はい、
はい、ナルミシンプソンさん、ありがとうございます。はい、スタンドバイミーは見たけどほとんど忘れてるな、覚えてるのはヒルが股間に吸い付くくだりと、うん、ゴリラだゴリラじゃなくてゲリラさ過去うろ覚えという個性的すぎる VHS 版の字幕の2つだけこんなセリフなかったら一体どこで見たのか自分の記憶が怖くなる
ヒルはあって、ゴリラのくだ
りなかったヒルはありました。ゴリラじゃなくてゲリラさっていうのなんかありましたっけ。
覚えて
ないな。
なかったね。
なかった。
うん。なかった。
DVD 版ではもうあの変更されてました。
変更されてるから。
はい。はい、
そうだね。昔のやつって変更されちゃうんだよね。
みたいですね。
なんかある思い。思い出。
思い出？あれじゃないですか。スターウォーズの。
ああ、あれそうなん
だ。なんだっけ。ほら。あの、ほら。ナッチの誤訳のあれでよく出てくるやつ。
ナッチの誤訳？
なんだっけ、バトルシップ戦とか。
例えばハリソン・フォードがアイラブユー知ってたさっていうのもあれも、はい、だから多分訳しなやり直してるでしょ。
あ、そうなんですか。
うん、っていうのとあとなんだろう、あ、変わっちゃうんだと思ったのは、はい、パルプフィクションで、
はいはい、
俺公開当時すげえ覚えてるのが、はい、パルプフィクションで見たことある。
見ましたよ。
あのあいつブルース・ウィルスがなんか、
はい、
あのポカやらかして、
はいはい、
すげえ黒人のさあのボスみたいなのに、
はいはい、
いいかまず最初に、うん、とびっきりがたいのいい生きのいいニガーを2匹呼ぶみたいなことを言われてすげえ追い込められてんの
はい、はい、
やべえ生きのいいニガーが2匹組んだみたいな感じで、
はい、
ドキドキしながら、うん、当時見たのを今見るとね、
はい、
生きのいい黒人を呼ぶ
さあ、ニガーはまずいですからね
みたいな感じのいい、
うん、
マイルドな表現になって
さ、マイルド表現に、
はい、ちょっと違うなとあの時のエンターテインメント性はこの字幕からは感じないなと。
そうですね、うん、まあまあいろいろあるんで、
うん、
やっぱちょっと表現問題あるやつとか修正されてたんで、昔あの明日のジョーの再放送で、
うん、
力石が死んだ時に、
うん、
力石徹のテーマって流れるんですけど、
うん、
力石徹のテーマの2番に、どこかで燃えているめくらの星一つって歌詞があるんですけどそこはやっぱ無音になってましたもんね今これ言って問題なかったですかね
それは今説明してたけど大丈夫。
あ、はい、それ
めくらって表現はダメ。
はい、それは寺山修司先生がお作詞された崇高な文章の、力士とのテーマ
って歌詞なんですけど、寺山修司の文章が消せないでしょ。でもそれを無音にしちゃってんの
寺山先生の文章でも結構やっぱ今の時代背景からするとまずい表現多いんで。いや
表現だけどその伝えようとしてることよ、
いやそうですよ。だからそのね、盲目の方をなんか貶めようとするような意図は全くないわけなんですけど、うん、
それはね、賞を捨てて街に出ろって言い出す
よね、僕もこの間寺山のお芝居見てきたんでちょっとね、
あ、そう、
思うところありまして、
いやー、いいじゃんね、そんなのさ、それが言うんだったろう、
だからね、うん、それこそだから
夜高の星だかなんだか、
うん、
三輪明宏のやつだっていうダメじゃん。
そう、だから
酔いと負けもダメじゃん、
まあ、酔いと負けもだからね、放送禁止下になってましたけど、
うん
うん、あれを紅白で流したっていうことはね、
いいか、この歌は歌っちゃいけない歌なんやでって言って
、耐えろこれなのや、銀河系のな、どこ探してもな、歌っちゃいけない歌なんてないんだよ、
ちょっと来いさ、やろうか
大友さん、
さ、やろうか、
そこにね、
話し出しながら、さ、やろうか、
素晴らしい大友康平と役所広司が生年月日が全く一緒らしい。
あ、そうなんだ、まあ、あの2人気合いそうだけど
ね、1月1日生まれ
あ、そうなんだ、はい、
ね、全然どうでもいいですけど、はい、最後の1本です、
はい、
あ、最後の2つですね、
はい、
はい、時かけ過去アニメ界ドリカム編成とは、伊集院光る深夜のバカ力の投稿ネタでいうと、レッツゴーサミキ風に、今でーす、中村でーす、あとは最初から誰もいません、両脇からバチコーンってやつですね
そうですね、
石川容疑者、容疑者でしたね、ね、元メンバー
そうね元メンバーね、
元メンバー、
元メンバー、は
い、ちなみに僕、ドリカムのベースの中村さんっていう人、
うん、
ニコタマで会ったことありますね。
知らねえ。
ニコタマのね、無印良品でね、嫁のマーキー連れて
くる。いいじゃん、別に。
新婚のね、
いいじゃん、別に悪いことしてるわけじゃない
の。30個ぐらい下なんですよね、
うん、
奥さんがね、
うん。
幸せ
な。30個下なの
?30 個ぐらい下でした、確か。ハイ&マイティーカラーのボーカルの子と結婚したんじゃなかったっけ。
意味が分かんない。すごいね。
すごいっすね。
今いいけどさ、
はい、
本人たちがいいんだったら
いいと思いますけど はい、最後に、
はい、
塚さん、スタンドバイミーは先日夏といえばこれだろうとか疲れて見てみましたので、本配信話題にもついていて楽しく聞けました。キーファーサザランド演じるヤンキーが高校生のくせに13歳くらいのガキに凄むというあの衰えのなさも個人的にいいツッコミポイントだと思います。
そうね、すっげえツッコんでたもんな。
いいっすね、キーファーサザランドでしたね。
怖えんだよな、
むっちゃ怖いっすよね。
ああいうヤンキーいたよ、
あの死体見つけた時にね、ナイフ突きつけてくるやつ、
うん、怖かった。
怖いっすよね、うん、で、お前ら覚えとけよっつって、絶対後でなんかなんか報復に来る感じの、うん、あの引きね。あれ原作だと本当に報復に来られるらしいっすね。
原作ね、うん、読んだんだよね、
スタンドバイミーの。
覚えてない、う
ん、はい、
もう覚えてないずーっとカバンの中に入ってたよ、記憶
は。あ、意外とね、そういう名作ってなかなかきっかけないとね、読み切れないですよ。スタンドバイミーね、いい作品でしたけど、だからこの間配信の時はあのテーマソングについて全く触れられなかったのがすごい。
ああ、そうだ、焦った。ベイニーキングの
ツッテンってやろう
と。ベンダンナイってやつでしょ。
タッカーン
あったったーダイダイってやつでしょ。
あそこみんな歌えるメンバーだから。
あ、そうか、
悪ノリでそれいっちゃえるかな。
やれよかったね。
そう、盛り上がったのにもったいない。もう小野寺さんがいつ来るかどうかうずうずしたはずなのに。
あの人歌えるね。
そう、カラオケ部のね、速攻大賞ですか。
はい、あの曲いい曲だよね
ベイニーキング、
ね、あれ何、ベイニーキングの元曲なの、
はい、元曲だから、あれ60年代版ぐらいのやつを80年代にリバイバルで
使う
っていう、ね、
名曲だよね、
もともと。
でもやっぱ設定面白いよ、13歳、
うん、
12、13歳、小学校5、6年生の時の夏休みに友達だけで、
うん、
夏休みに1泊2日で死体を探しに行くで。
そうですよ、
これはやっぱり、うん、いや、キチガイだよ。
だからその後っていうか、まあグーニーズとかちょっと前ですけど、イットとかグーニーズとかにやっぱりね、
いや、もうこのね、死体を探しに行くっていうのが面白いんだって。
ああ、そうなんですかね。
やっぱりこのスティーブ・キングっていう人はやっぱ様子がおかしいね。
様子おかしい。まあ、もともとね、ホラーが得意っていうのもありますけど、
あ、死体を探しに行くってやっぱり見ないし、
うん、
みんな興味はあるけど、
はい、
いや、うまいよ。そのずらし方ってすごい天才的だと思う、ね、うん、
はい、
分かった、
分かりました。確かに、もうそう思います、はい、というわけで、長々とやってきましたが、
はい、
お便りの宛先は、
はい、matsu@tm5tms.jp、 matsu@tm5tms.jp までよろしくお願いします、
はい、
あと、ツイッターとかもやってますんで、はい、東京ミルク放送局で検索していただき、はい、
シャープミルク
放送局、ハッシュタグ、シャープミルク放送局つけていただければ、はい、このような感じでお便り会取り上げられればなと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。ぜひぜひ、今日読んだお便りの中で一番は何でした、は
い、一番、
ええ
一番はね、あのスパスパさんの鉄板の数のせい。
いや、スパスパさんには、ミルクグッズプレゼント。
鉄板の数のせいからの、やっぱ一人大阪遠い。
一人大阪遠い。
どこに投げても打たれる気がする。
にしましょう。
っていう、
はい。
はいはい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけで、はい、次回なんですけども、
はい、
俺たちの悠々白書、
はい、
はい、満を持してやらせていただきたいと思いますので、はい、ぜひぜひお楽しみに。
はい、
というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴり熱をお送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と、
キャンバス2018です。
それでは皆さん、また来週。
バイバイ。